キャスト
TBS ラジオ空気階段の踊り場アフタートークです。
よろしくお願いします
。
新年一発目のアフタートークですけど、はい、あの岡野さんがちょっともう本当に急遽来ていただいたんで、
はい、
もうそのまま、はい
はい、
あの帰りました、
はい
はいはい。まあ、本当にね、本当に普通の人間だったら怒ってたと思うよ、あんな1時間前に呼ばれてもうできてますって言われてもっていうまあね、はい、頑張ってくださいましたね、はい。
メール届いております、
はい。
ラジオネーム琉球の暴れメガネ、はい、さーい、初めてメールする沖縄に住んでる今年40歳のおじさんです。先日地元の新聞であれもぐらさんという記事を見つけたので写真を送ります。内容は沖縄県で去年の年末に開催された KBC 杯中学野球美東中美しいに東中学が初優勝、最終回に逆転という新聞記事なのですが、これもぐらさんですよね。なんか中学生の松本くんってことになっていました沖縄のマスコミはもぐらさんが去年ダイエットで20キロの減量に成功したことを知らないみたいで、まあそれだったら間違うのもしゃあないですよね。にしてもさすが20キロも減量した成果か、走塁が早そうです。これからも野球ちばりよということで、あの写真が添付されてきております。 あなたがスライディングをして
美東中学校ね、
美東
ね、
松本くん
ね、
これはもぐらです
よ。俺じゃない
ホームに、
俺じゃない
よ、ホームに正解している。
いや松本くんでもちょっと
どうだう、とんでもない貫禄だよね。見たんですよ記事、
貫禄すごいけど、はい、なんかどうだろうこれ、俺ちょっとかわいそうだなと思っちゃうんですよねなんか中学生でしょ、俺に似てるって言われてさ絶対嬉しくないし、かわいそう。だから俺ツイッターとかでも来たんですよ、なんか、うん、だから無視してる、全部かわいそうだなと思って、この松本くんが
なんか俺僕ら近い
だって思春期だぞ松本くん、
中学生だもん、
ね、で俺に似てるとか言われるの最悪だろ、
被害してるからな。
いやもう、いやヒゲは別にだって生やしててもそれ俺を意識して生やしてるねえ、沖縄のね、まあまあまあ、だからねえ、まあ似てますけどね。次行きましょうか。
ラジオでもアザラシ2、空気階段のお二人、はい、こんばんは。
こんばんは。
先ほどテレビのニュースにて、うん、安住アナの結婚についてやっていたのですが、
そうですよ、
お相手の西島まどかさんは、うん、食とラジオが好きで、うん、特に好きな芸能人が空気階段だと紹介されていました、おそらくこの番組も聞いていると思いますので、今のうちに安住さんに仕事を回してもらえるように頑張ってください。
うわ、
安住さんがね、
本当ですか、
元日に結婚で発表されてて、もうそのニュース記事で読んで、終わり、あの相手はその
いやびっくりしましたよ、ほんとね、
空気階段が好きみたいですみたいなの言ってる、ま、マジですかと思って
、あびっくりした、空気階段が好きってのは初めて聞いたけど、
あずみさんが、ね、
ラジオ好きで空気階段も好きってことで、そんな情報もあったんですか、
うん、
いやー、す、食っていうのは何が好きなんですかね、食はね、
食、もう食べることが好きだね、
あもう食べることがね、いやこれはびっくりした本当に、ね、まさか
あずみさんがね、
これ情報全くなかったですよね、これ局内 TBS 局内もそんな情報なかったですよね、
全然なかったみたいです、
一切、
うん、
だから
、あ、だから一回その、うん、ザタイムに出させていただいた時に、うん、あの踊り場の内容に触れてくださいました、あのうんこしたくなる瞬間が、うん、瞬間
でもしかしたらその奥様が、うん、うんこしたくなる瞬間好きなのか、
その可能性ありますよ、そのうんこしたくなる、これ聞いてよって言ってる可能性ありますよね、う
ん、奥様が安住さんに勧めてくれたっていう可能性もありますよね、いやもう本当に全然なんか余興とかやりますんで、
何時で やります、本当にいくらでも
全然、はい、うん、あの
じゃあタイムでも、
はい、
やります、
スピーチもやりますし、
スピーチもやりますし、
何でもやりますんで、うん、本当に
デスクの掃除もしますし、
ええ、
何でもします、
全然本当にもう まあ、営業っていうかね、まあ、ちょっとまあその本当にちょっとご飯とかだけ食べさせてもらえればもう何でもやりますんで、
別になんか相手が安住さんだったら吉本も闇営業許してくれそう
まあね、うん、うん、いやこれはおめでたいですね、うん、お仕事お待ちしてます、お願いします。こちらはですね、
はい、
おラジオネーム、うん、セブン、
セブン、
15歳の中学3年生のリスナーですね、
中3
女性です、
はい、
もがくん、かたまりくんスタッフの皆さんこんばんは、いつもラジオを楽しく拝聴しています、はい、先日ある番組で2024年運勢ランキングをやっていたのですが、でもあの番組だろこれ、ある番組ってなんと今年の1位が大志座の A 型でした。もぐらくん、大志座の A 型ですよね。
もぐらくん、大志
座
の A 型
いや、俺、大志座の A 型ですよ。
そうなんだ。
しかも内容もすんごくて、うん、10点満点中、恋愛運10点、金運10点、うん、仕事運9点、健康運8点でした、うん、大きな野望を達成できる、欲しいものが全て手に入る最高の1年だそうです。今年のご活躍楽しみにしています。ちなみに、かたまりくんは13位でした。恋愛運7点、金運6点、仕事運7点、健康運6点です。新しい友人ができ、不安や悩みも解消、適度な距離感が幸運の鍵だそうです。
ありがとう。
最下位は48位なので、お二人とも上位でした。
よかった。
今年の空気階段楽しみです。最高最高最高。あ、そうさ、運いいのね。
1位じゃん。すごいよ。
いい
だって、恋愛運が
10点、金運10点、仕事運9点、うん、健康が8点。
すごいじゃん。だって、越崎さんが、その今年の初夢が、モグラとメルルが再婚する夢だって言って
た。いやいや。
オールスター感謝祭で。
どんな夢見てるんですか、
まあ、オールスター感謝祭で2人とも出てて、メルルがモグラさん可愛いって言われて、そっから、なんか急接近して、再婚、再婚する夢見たって言って
た。あんま言わないで。何やばいから。その相手の方も事務所とかありますし。あんまりね。
気持ち悪すぎるよ、これ。事務所がどうたこうた言ってて。
モググ的にも、あ、うん、いや。ちょっと切っといてください。
絶対分かんない。陽性になんないから。
まあ、運いいというか楽しみですね。
はい。いい一年にしました
。かたまりくんもいいってことですよ。13位。
かたまりくん13位ですか。はい。はい、うん、よかった。
うん。
13位。天空、恋愛運が7点。金運が6点。うん、仕事運が7点。
まあまあ、そこそこですね。
なるほど。
はい、
うん。はい。
新しい友人ができるってことなんで。
お、誰だろう。楽しみだろ
う。不倫だけは勘弁して
る。不倫しないよ。
適度な距離感がとか書いてあるからさ、なんかちょっと不倫っぽい文章じゃんこれ。なんか新しい友人ができ不安や悩み解消、適度な距離感が幸運の鍵、
なんか適度な距離感って怖いね。
めっちゃ不倫っぽいなってなったら、勘弁してよ不倫だけは。
しないでよ
本当にさ、今やってんだったらもうやめとこうね。
ちょっと なんでさいつもさ、このなんか不倫しないでよの時さ、本当に俺が不倫してるみたいな、なんか本当に勘違いする人もいるから。
いやいや、でももうまあまあまあ本当ね、
もうねとかじゃないんだよ。もうちょっといじるテンションで来てくれ。ボケのテンションで来てくれよ。
まあまあ、じゃあ友人来たらできたら紹介してくれよっていう感じぐらいだね。まあちょっとセブンは、ちょっと俺らのことをアイドルだと思っちゃってる
から
、
ちょっとね、
なんか、風磨くん、勝利くんみたいな感じの、その、感じで呼びかけてきてるから、ちょっとそこだけセブンちょっと。
確かに、勝利くん。
ごめんだけど、俺らアイドルじゃないのよ。でもこれって本当にでもね、こういう、もぐらくん、かたまりくん、スタッフの皆さんみたいな、こういう書き方してくるわけじゃないですか。本当に中3の15歳中3の女子なんですか、っていう話ですよ、ね、もしかしたら、なんかおじさんがなりすましてる可能性もあるよね、これ。
さすがにおじさんがなりすましで考えるその本名ではなさそうだけどな。
いやー、わかんないよ、こうやって書いとけばみたいなことあるじゃん。うん、ちょっともう電話して説教するか。うん、これ家電だからね、これ。
本当だ。家電だ。普通に。
これ家電
だ。どうすんの？普通にお父さんお母さん出る可能性あるよ。かその可能性も高いんじゃない？
だから家電だからね、うん。お父さんお母さん出たらもうそれはもう、ちゃんと挨拶するしかないんじゃない？
さすがに、誰かわかるって言われたら、かなり怖いよ。
うん、相当怖い。
お父さんお母さんも知らないかもしれない
で。今日日曜の今、9時前だからね。うん、ちょっと、なんでこれ家電書いてあるの？電話していいってことなのかな？家電書いてあるって。
ね、
どういうことなんだろう、これ。
ただいま電話に出ることができません。ファックスをご利用の方は送信してください。電話の方はピーという音に続けて。
出ませんでしたね。
実家の電話ですね。ファックスをご利用の方はっていう案内がなかったから。
ファックスはもうなかなか今ね、うん、使ってる方も減ってきてますけども、うん、なんかおじさんっぽいな。この時間だってさ、寝てるってもうおじさんじゃない？
寝てはいないんじゃない？
いや、寝てるでしょ。
ちょっと外出ててとかじゃない？
まあじゃあ君はおじさんということで。もう出なかったらダメだよ、本当におじさんがもうこう、中学生女子を語って。本当に。ちゃんとおじさんとしてメールを送ってきてください。はい、ラジオネーム、トマト嫌いのトマト農家の長男、カッコサラリーマン。
最悪じゃねえかよ。
発明です。
はい。
5月に嫁と嫁の妹の3人で韓国旅行に行きました、
はい、
韓国に行ったら、うん、グクスという韓国版うどんをおすすめします。
グクス初めて聞いた。
だしの味と柔らかい麺が韓国旅行でハメを外し、うん、暴飲暴食した胃を優しく包んでくれます、うん、カルグクスが有名ですが、うん、私はおでんグクスを特におすすめします、
うん、おでんグクス
濃い味ばかりの印象だった韓国料理ですが、はい、こんなに優しい味付けの料理があったなんて驚きました、うん、2日目3日目など胃が疲れてきたなと感じた時にぜひ食べてみてください。ポッサムという茹でた豚肉の料理もおすすめです。
ポッサ
ム、ね、うまく説明できている自信がないので写真も添付しておきます、はい、ということで、写真もいただきます。
これうどんすごい細く見えますけどラーメンみたいな、
なんかそうめんみたいな
乳麺的な
感じに見えますね。これは、あれこれポッサムだよね、これ多分。こっち2枚目。
こっち2枚目は多分ポッサムですかね。
ポッサムは知ってます、うん。もう何回も食べたことあります。ポッサムは。
これが
グクス。グクスはでもちょっと知らなかった、
ね。知らなかったですね。うん、美味しそう。この
確かに、ね、
薄い油揚げみたいなのが乗ってるあの韓国料理である。
で、海苔もね。
あの、
まぶされてない海苔がね。
うん。
うん、なんか胃に確かに優しくなんか締めって感じで、
そうですね、
うん、これはなんか食べたこと
ないですね、うん、これ食べてみたいね、
うん、はい、ちょっとグクスもじゃあ食べましょう、はい、今まで情報いただいたのがグクスとなんか 餃子も情報いただきましたよね。
ありましたね、餃子。
マジおじさんじゃん、なんで覚えてないの。いやいや、餃子の情報いただいたじゃないですか、韓国風版餃子みたいな、韓国版餃子ですみたいなあったじゃないですか。
あったっけ、
なんか天津というかそういう韓国版餃子ですみたいな、食べてみてくださいみたいな。
一回多分リストを作った方がいい。
一回ね、
うん、
そうアプリも教えてもらったしね。
あ、そっか、
うん、覚えてない、餃子の
覚えてない、なんかね本当に忘れる、やばいんだよちょっとストレスが。
いやストレスだろ、
うん、
ストレスでそういう、
そうなんか
餃子の情報とかも忘れちゃってるってこと、ストレス、
ね、本当にね記憶がなんか定着しないというか、うん、ふっとなんか記憶がなくなるし、なんか
じゃあもう常にそういうもう心ここにあらずみたいな状態で生きてるから、じゃあ
そう、
うん、常に単独があって、
そう本当になんかこの間髪切ったんだけど、一昨日本当になんかギリのギリまで金髪にしようと思って、はい、 なんかもうなんか、なんか、なんかわかんないけど、うん、なんか今金髪にした方がいいなってなんか思ってる。多分人が金髪にするときって、うん、あ、これぐらいストレスがかかってるときなんだと思って。
ストレスで金髪にしてる人いないんじゃないの別に。なんか。
いや、いると思うよ。
普通の気分転換とか
じゃないの。そう、だから気分を変えたいのよ。多分。うん、もう、朝もすぐ目覚めるし、うん、目覚めた後寝れないし。
じゃあ健康にいいじゃん、目覚めだったらパッて。
いや、本当に3時間とかで目覚めて、そっから寝れなかったりするの。
あ、
で、なんか、とりあえずずっと考えてなくて、うん、2日ぐらいから1月2日ぐらいからなんか本当考えないといよいよやばいなと思って、
うん、
で考えるんだけど、
そんなに考えてなかったの。
本当考えてなかった。
で2日から、
2日から考え始めるんだけど、
う
ん、
単独だって。単独2日から考え始めるって、
うん、
うん、
まあ、何回かちょろっと考えてみたことあったんだけど、
うん、でもなんかもういやいやってなっちゃって
と、うん、もうなんかと俺がもうちょっと若かったら、うん、もうちょっと若くてなんかいろいろ人の気持ちとか考えられないような人間だったら、うん、普通に飛んでるなと思って。
飛んでる。え、じゃあもう音とかもなしの可能性ある。もう
音はもう多分ほぼほぼ
もう、うん、無音、無音転換。
いや、無音転換というか基本僕は一回も照明も暗転はしません。
あ、もう常に明転
し、常に明転している。
だからもう本当にもう、
はい、
そういうのももうちょっと決めらんないってことね。
とりあえず
転換どうするかとかもうそういうのもうあるから、じゃあ次のネタやりますぐらいの感じで、うん、もう進めていくってことですね。
そう、なんかね、そう、大体ライブって、うん、まあ単独ライブもそうですし、普段劇場でやるライブもそうなんですけど、まあまあいいや、もう
関係ないから、
その、
関係ないからいいよ。もう関係ないから大丈夫。
え、何が
単独。ん、単独ライブ、ピン単独。
え、が何？
もう関係ないから。
よこすよ、ネタ。
いやいやいや、俺あげたっすよね。あれ？それも忘れちゃった、あげたのも。全部忘れちゃってんじゃん、本当に。じゃあまあ、とりあえずね、うん、もう、まあもうやるしかないっていうところまで来てるってことだよね。
はい。
うん。まあ俺はちょっといけないけど、その日も。
はい。
頑張ってもらって。
はい。
うん。長井さんだけ、
いや、永井さんもいいです、いいです。
え？
いや、
永井さん来てくれるって。
ね、永井さん大丈夫ですか？もう。
行けるって、でも。
多分。
読みたい。
見たい。
多分本当に、
いや、失望する？永井さん。
失望とかじゃなくて、単純に俺も、多分結構客席と、その、ラリーみたいなのもあるから、うん、その、やりづらいです。
いや、永井さん別に気にしなくて透明人間だと思えばいいってことですよね。
別に袖とかから見るでもいいし。
いや、ダメです。
いやいや、なんかわいそうじゃん、永井さん。見たいって言ってんだから。
ダメです。
いいじゃん、見たいって言ってんだから。はい、そんなね、見たい、だって、吉本的には別にいいって言うんじゃない。
いや、
見てもいいですよ。
すいません、ダメです。
いやいや、
なんでダメだ。
配信だったらいいじゃん。
配信もダメです。
配信だ
って見ちゃダメ。
配信売ってんでしょ、だって。
配信売られてます。
いや、だってじゃあ、売ってないんだったら話も売られてんだったら見ていいじゃない、長井さんも。じゃあ、こっそりだったらいい。もう。
こっそりでも俺多分、客席を徘徊したりするから多分。
逆、その、楽屋挨拶なし。
いや、楽屋挨拶じゃなく、ドーム2っていう。
じゃあ、メガネ外してたらいい。
メガネ外してる長井さんだと思うもん。
いい。なし。
なし。
グラさんは？
グラさんもなし。
坊主だったらいい。だからもう、
そのために坊主にしない
で。そんぐらいもう見たい、もう見るんだったらもう坊主で行くわぐらいの感じで、うん、坊主で長井さん来るんだったらいい。
ダメ。
バレなきゃいいってことでしょ？その俺だって分かんない。
ていうかまあ別に長井さんそうですよ。別に完全に長井さんってバレなければいいんですよ。
はい、でも多分本当に50席ぐらいしかないから、うん、多分分かるっすよ。その100席見たら。バレないようにしてる長井さんだと思うんだけど。
じゃあダメ？
ダメ。
まあまあじゃあ来週報告していただけたらね。
はい。
って思いますわ。
なんかね、本当に寺に行ってる気分です。
またその、はい、結果どうなったかっていうのだけ、はい、うん、教えていただけたらと思いますね、
はい、それでは来週も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリーラジオ聞くことできるー。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ、ゼロプリラジオ。
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。